ヨハネの福音書一章九節から十三節。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも、人の意志によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。Joy to the world っていう賛美がありますように、クリスマスは喜びの時です。御使いはナザレの村にいました母マリアに、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますと告げました。このおめでとうは直訳すれば、喜びなさいということになります。またベツレヘムにいました羊飼いたちに、恐れることはありません。見なさい。私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。と言いました。博士たちは東方で見た星がイエス様のおられるところにとどまったとき、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだと聖書は書いています。クリスマスは救い主イエス様をお迎えして大いに喜ぶ日です。ところが、最初のクリスマスには人々は救い主の誕生を知らず、イエス様は人々に迎えられることがありませんでした。ベツレヘムでは宿屋に部屋がなく、イエス様は家畜小屋でお生まれになりました。おびただしい数の天の軍勢が、糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように、そう賛美しましたのに、救い主誕生の知らせを聞いてイエス様を礼拝したのは羊飼いたちだけでした。東方の博士たちがわざわざ救い主を礼拝するためにやってきたのに、ユダヤの人々は誰一人イエス様のところに行きませんでした。十節と十一節にこうあります。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。で、十節に、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかったとあります。この世は、異邦人のことを指します。十一節のご自分の民とあるのは、ユダヤの人々のことです。誠の神様を知らず、救い主の約束を持たなかった人々が、救い主の誕生を知らずにいたというのはまだしも、何世代にもわたって救い主が来られることを予言されていたユダヤの人々が、その予言に聞かず救い主を受け入れなかったというのは本当に悲しいことです。言葉であるお方が私たちに誠の神を告げ知らせるために世に来てくださった。なのに世はこの方に見向きもしなかった。神の御子が命の光となって来てくださったのに、神の民はその光を拒んだのです。このことは、イザヤ書53章1節から3節にある御言葉を思い起こさせます。私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか、彼は主の前に、ひこばえのように生え出た。砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、 人々から獣にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほどに蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。ヨハネの福音書は、クリスマスを描く部分で、すでにイエス・キリストの受難を描いているのです。救い主イエス様は、人々に退けられました。では、救い主を退けたこの世には、もう救いはなくなり、人々はイエス様に拒まれ、退けられてしまうのでしょうか？いいえ、人はイエス様を退けても、イエス様は人を退けません。イエス様は大祭司によって、神様を冒涜する最大級の罪人とされました。ローマ総督によってローマに反逆した犯罪人にされました。しかし、本当に罪があったのは、救い主を十字架に追いやった人々の方でした。そんな人々のために、イエス様は十字架の上で祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。イエス様はただ一人罪のないお方であり、人の罪を裁くことのできるお方です。そのお方が罪人として罰せられた。イエス様は十字架の上で人の罪を背負い罰せられ、人の罪の身代わりとなって死なれたのです。それによって、私たちの罪を許してくださるのです。イエス様は人々によって傷つけられました。神様であるお方が傷つけられる、痛めつけられるなど、ありえないことです。でもそのありえないことが起こりました。イエス様はご自分が傷を受けることによって、私たちのあらゆる傷を癒してくださるためです。イザヤの53章4節から5節はこう言っています。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。神様の救いの御業は、なんと不思議なことでしょう。神様の御子を退け、恥ずかしめ、死に追いやるという、まあこれは罪の極みと言っていいでしょう。それが十字架だったのです。ところが神様はその十字架から罪の許しを湧き出させてくださったのです。イエス様が人に退けられることによって私たちが神様に受け入れられるようになりました。神様の救いは人間の思いを超えています。多くの人は救いというのは自分の心を清め、良い行いに励んで獲得するものであると、そう考えています。まあ、とはいえ、人間は誰も完全ではありませんから、悪い思いを持ったり、あるいは間違ったことをしたりしてしまいます。で、それを、は善行で償うことができると、まあ、信じるわけですが、それを償うための善行も足らないかもしれません。それで、救いに至らない、完全に至らない、その隙間があるんですが、その人間の努力の足らないところを埋めてくれるようにと、神様に願うわけです。90% は自分の努力で、10% は神様の助けを願い求めて、人は救われると、多くの人は信じています。しかし聖書は教えています。人間は 100% 罪人です。 救いのために自分ができることは 0% です。救いは 100% 神様の恵みによるものです。100% の罪人を 100% の恵みで受け入れてくださる。これが神様の救いです。クリスマスはこの神様の救いを喜ぶ時なんです。ヨハネは、この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかったと悲しい出来事を告げました。けれども、十二節では続けてこう言っています。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。人々は自分のために来てくださった救い主を受け入れませんでした。受け入れないばかりか、嫌い、憎み、退けました。それでもイエス様は人々を愛し、受け入れてくださいました。この救い主の愛を知った人々、つまり、この方を受け入れ、その名を信じた人々は、神の子供とされるのです。ここで名を信じるということがありますけれど、これはイエス様がキリストである、神の御子である、救い主であると信じることを意味します。で、クリスチャンのシンボルの一つに、魚のマークがありますね。で、これはイエス、キリスト、神、子、救い主、というギリシャ語の最初の文字5つをつなげますと、イクスース、魚という言葉になるからなんです。2世紀の教父、テルトゥリアヌスがキリストをイクスースと呼んでいます。ですからこのシンボルは最近誰かが考えたものではなくって、教会の始まりの時からあったものです。イエス様を受け入れるとは、イエス様をただ人として尊敬するとか、それに見習うとか、その教え、ああ、いい教えだなと共感するとか、そういうことだけではありません。イエス様はキリストであると信じることです。使徒ペテロは、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に、私たちが救われるべき名は、人間に与えられていないからですと言いましたが、イエス様こそ私の罪を許し救ってくださるお方であると信じること。それがその名を信じることなんです。そのようにしてイエス様を受け入れた者は神の子供となる特権を与えられます。その特権に含まれているものの第一のことは、私たちが永遠の命によって生まれ変わるということです。今の自分のままでいいと思っている人はおそらく誰もいないでしょう。誰もがよく変わりたいと願います。できれば生まれ変わりたいと思うこともあります。でも、どんなに頑張っても自分の意志や力で自分を生まれ変わらせることなど誰もできません。私たちは誰一人自分の意志や力で生まれてこなかったからです。生まれるっていうのは受動態です。I was born です。自分で生まれたんじゃないんです。産んでもらったのです。神によって産んでいただいた。最初の誕生がそうであるなら、霊的な第二の誕生、ボーンアゲインは、なおさらのことです。イエス様を信じ、受け入れる者は、神様によって、自分の力ではない、神様によって新しい命をいただき、神の子供として産んでいただけるのです。第二は、神の子供として愛されることです。私たちの存在の中心である霊は、この生まれ変わり、ボーンアゲインによって、全く新しいものになります。でも、その内面の変化が、私たちのものの考え方や感じ方、 また言葉や態度、行動となって外側に現れてくるためには時間がかかります。そのため、神の子供にされたのに、私はちっとも神の子供らしくない、心配する人も多いと思います。たとえ神の子としての性質がまだ成長していなくても、生まれ変わった瞬間から身分は神の子供です。そして神の子供であるなら、父なる神様に何の遠慮もなく近づくことができるはずです。ローマ8の15に、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちは、アバ父と叫びます。そうある通りです。神様が私を子供として愛してくださる。これ以上に素晴らしい特権はありません。特権の第三は、神の国を相続することです。地上にある間は、神の国を相続すると言っても、なかなか実感が湧かないと思います。でも、何かのことで、目に見える財産や大切なもの、大切なものの中には、愛する人があるでしょう。また、自分の能力を伸ばせるような、あるいは自分が就きたいと思っていた職業とかそういうものですね。それを得る機会を失うということもあるでしょう。誰かから非難されて名誉を失ってしまうということもあるでしょう。でもそうしたものを失ったとしても、地上のすべてのものを置いていかなければならない世を去る時が来たとしても、神の国を相続する。この確かな希望は、私たちの大きな慰めになるのです。ヨハネ1の13。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。神様の子供とされることが、人の力によって達成するものではなく、神様が与えてくださる恵みであると教えています。血によってでなくというのは、ユダヤ人としての血筋があろうとなかろうと、イエス・キリストを信じ受け入れた者は、すべて神の子供ということを教えています。神の子供とされるのに、血筋は関係ない。人を神の子供とするのは、人間の血筋ではありません。イエス様が十字架の上で流された罪の許しの血潮なのです。あなたの祖父母や両親がクリスチャンであったら、それは素晴らしい祝福です。けれども、あなたの祖父母や両親がクリスチャンだからといって、あなたが自動的に神の子供になるのではありません。祖父母や両親がしたように、あなたもイエス様をあなたの救い主として信じ受け入れることによって初めて神の子供とされるのです。肉の欲求によってでなくとありましたが、私たちが神の子供になるのは人間の努力によってではありません。人の意欲によってでなくとありますのは、この救いが人間の方から神様に願い求めてやっと与えられたものということではない、私たちが求めることも願いもしなかった以前から神様によって備えられていたものであることを意味しています。神様の子供になる、これは特権であると言われていますが、それは言い換えれば全くの恵みです。無代価の賜物です。私たちは信仰によってそれを受け取るのです。今朝の箇所には、神様に対する人間の拒否、それと神様の人間に対する需要、アクセプタンスが描かれていました。イエス・キリストの福音が述べ伝えられている今、 イエス・キリストを知らないでいた時代は過ぎ去りました。私たちを神の子供としてくださる神の大きな愛が明らかにされた今、イエス・キリストを退けていた日々をもう過去のものにしましょう。Joy to the world. 世界に喜びが。The Lord is come. 主は来られた。Let us receive her king. 地を王を迎え入れよ。Let every heart. すべての心が prepare him room. イエス様のために場所を備えるように。クリスマスは神の子供とされた喜びに預かる日です。神の御子イエス様がお生まれくださったから、私たちもまた神の子供として生まれることができたのです。ですから、神の御子の誕生と私たちの霊的な誕生と一緒に喜び祝いましょう。喜びを失っている人があったら、このクリスマスに神様の愛とキリストの恵みを迎え入れ、神の子供とされる喜びを体験なさるように、私たちイエス様を証ししていきたいと思うのです。お祈りをいたしましょう。父なる神様、私たちが神の子供とされ、あなたを父なる神様と呼び、あなたに近づくことができる恵みを心から感謝します。多くの人が喜びを失っている昨今ですが、このクリスマスにこの恵みを喜び、それを多くの人と分かち合うことができますよう、私たちを導き助けてください。主イエス様によって祈ります。アーメン。